ワンスズラジオ、
イエーイ。
この前休日がありまして、
はい、
なんでちょっと笑ったの？
いや、なんか言い方面白かったから。
休日はあるでしょ。
いや、あるけどさ、なんか淡々と言ってるからちょっと面白かったの。
その導入が一番難しいから、こういうのって。
まあそれはそう、
うん、何を言い始めるかってね、なんかワンパターンすぎるから、
うん、
何かがあるっていう定型文を作っていこうかなと思って、
ね、ああなるほどね。
そうで、まあ休日がありまして、
はい、
あの休日にね、なんか友達に誘われていろんなとこ行って、
うん、
そう、結構その人、あのアイドルが好きな人で、
おお、
なんかイベントで、あのアイドルがなんかいっぱい出てくるやつがあるから、それを見ないかって言われて、
は
あ、でその誘われないとさ、あの自ら率先していくような場所じゃないから、
うん、
それは面白いと思って行ったのよ。
うん、
で、すごいね、なんかすげえわと思った。
語彙力、
その全ての取り巻くもの全てがすごくて、まずあの平日の真っ昼間なのに人が集まってるっていう、
うん、ああ、
でしかもそのなんていうの、たまたま居合わせた人じゃなくて、もう確実にそれを狙ってきてる人がいっぱいいるっていう、
ああ、
その凄さ、何者この人たちっていう凄さと、
うん、
あとやっぱパフォーマンスのなんかこの歌って踊って、でしかもマイク持ちながらっていうでね、そのあの人たちはさ、あのメンバーのカラーがあるからさ、
うん、
その色をも、その色のさ、ペンライトを持ってる人のところにさ、ファンサ飛ばしてるわけじゃん、
うん、
でちゃんとそれがその 何も持ってない自分からしても、あのペンライトを持ってる友達に今ファンサが飛んできたっていうのが分かるくらい明確に飛ばしてて、
あ、
でそれのなんか受け取る方も飛ばす方もすげえなと思って、
あ、
思ったし、あとそのなんかずっとその表情の管理をしてるわけじゃないですか、
うん、
まあ、出番がそのいっぱい出るとこだったから、各アイドル30分くらいだったんだけど、
うん、
30分25分くらいだったかな、まあ、だから5曲くらいやってて、うん、でそのなんか崩れる瞬間が1ミリもなくて、
うん、
すげえって思った。なんかね、そのなんかこの凄さをなんて伝えればいいか分かんないんだけど、
うん、
なんか完璧だなと思って、
あ、
うん、でしかもなんかその初めて来た人はチェキが無料になるっていうのをやってて、
うん、
絶対行った方がいいって言われて、あの行ったのよ、
うん、
で6人くらいメンバーがいるから、なんか誰にするって言われて、なんかその迷ったんだけどさ、
うん、
あの一番目が離せなかった子のとこに行ったのよ、うん、そしたらなんかすごいちゃんと、まあ、あのお話ししてチェキ取って書いてる間もなんか話しててっていう、多分1分くらいなんだけど、
うん、あ
の1ミリも無駄のない時間を提供してくれて、
うん、
なんかあープロだって思った、
うん、
そうだからすごいし、なんかそのチェキのありがたみを知った。
チェキのありがたみ、
うん、あのあんなちっちゃいよくわからん写真なんじゃいと思ってたんだけど、
うん、
あそこに日付が書いてあって写真があるから、その日のことを明確に思い出せるじゃんと思って、
うん、まあそうだね、
だからそのハマる人がたくさんいる理由が分かったと思って、
あ、
そう、なんかすごい世界だなと思って、
あ、
その友達一緒に行ってさ、連れてってくれた友達がさ、
うん、
あのもうバイト代を全てアイドルに流してる人で、
あ、すっごい、
うん、もうなんかね、そこの会社の利益を全部流してるじゃないかってくらい、そのバイトで貯めたお金をアイドルに流しててさ、
うん、
そう、どこにでも行くしチェキを何枚も買うし、すげえなーって思ってたんだけど、
うん、
それだけハマる人を なんか作り出す理由が分かったと思って。
ああ。
うん。いやー、なんかすごかったね。
ああ、なるほどね。
そう。っていうのと、その後また、そのアイドルのお宅の友達とは別れて、別の友達に会って。
うん。
で、ダーツバーが好きっていう人で。
はあ。
その、まあ、飲み物飲みながらダーツできる場所なんだけど、ダーツバーって。
うん、そうだね。
で、そこに行こうって言われて。
うん。
で、自分ダーツしたことなくてさ。
うん。
初めてダーツやったのよ。
うん。
で、なんかいろんなゲームがあって、例えば、なんかボーリングみたいに何回って、例えば10回だったら10回って決めておいて、お互いにやってって、ポイントが一番高かった人が勝ちみたいなやつと、
うん、
あともう一個やったのが、マイナス制のやつで、最初に301ポイントあって、
うん、
先に0にできた方が勝ちっていう。
あ、
で、超えちゃいけないの。マイナスにいっちゃダメなの。0に しないといけないの。
うわ。
っていうやつと2つやって、
うん、
でさ、もうダーツなんてさ、もうさっきも言ったけどしたことがないから、
うん、
刺さるのかが不安で
、うん、
でしかもさ、狙いをさ定めないといけないわけじゃん、
うん、
そんなんできるわけないと思うんだけどさ、
うん、
意外とできてさ、
うん、
やっぱね、普段から物だ投げてるだけあるわと思って
投げ方違うけど意外と
そう違うけど、なんかそもそもの投げるっていう行為に抵抗がないから、
うん、
なんか意外とちゃんとまっすぐ飛ばせて、で1時間くらいやったんだけど、もう最後の方には狙ったところにちゃんと刺せるようになって、ちょっと分かりにくいから、もしお手元にスマートフォンがある人はスマートフォンを表示しながら聞いてほしいんだけどダーツの的を見てほしい。
ダーツの的。
うん。
まあちょいちょいなんかいろいろ見るけど。
出てきた？
出てきたよ。
でさ、真ん中のところがあって、
うん。
で、12時の方向に20っていうのがあるじゃん。
あるね。
で、そこから時計回りに1個進んだところに1ってあるじゃん。
うん。
で、これがその、まあ、数字が書いてあるのがポイントなのよ。
うん。
で、数字の方から中心に向かってちっちゃい長方形、なんか三角形、ちっちゃい長方形三角形みたいな感じにちっちゃいところがあるじゃん。
あるね。
そこに当てると倍になるの。
ああ、
だから20点だったら40点になるわけよ。
うん。
でね、そのさっき言っただんだんポイントが引かれてくやつ、ゼロにした人が勝ちっていうやつで、最後の最後で自分41だったの。
うん。
で、その自分の矢が1ラウンドで3つ打てるのよ。
うん。
で、その3つを使って41になれば、41を刺せればゼロになるわけよ。
うん。
で、ちょうどさ、20と1があるから、22回刺して1。もしくはちっちゃい40のところを狙って隣の1で上がれるわけじゃん。
うん。
それでさ、ちっちゃい22倍の40のところに刺さって、その次のやつがちゃんと1に刺さって上がったの。
へえ。
すごくない？
すごいね。
1時間だよ、その初めて触ってから1時間で。
吸収力がすごいね。
楽しいと思って。
あ、
だからなんかハマる理由わかるわと思って。
へえー。
そう。なんか自分のさ、あれが矢っていうのかわかんないけどさ、刺すやつ。
うん。ダーツじゃない。
自分の持ってきて何？
ダーツ
の。あれがダーツなの？
わかんない。
そっか、向こうは的か、こっちがダーツか。
多分。違うかもしれない。
自分のやつ持ってきてる人とかもいてさ。そう、でもなんか、わかるわーと思って。っていういろんな初めてのことをした日でしたね。
すごいね。
だからなんかね、見たことないもん見るとか、やったことないことするって楽しいなと思って。
ああ。 すごい刺激的な一日だっただろうね。
すごい楽しかった。
うん。
そう、だからね、なんか、どっちもまた行きたいなと思ったからね。
おー。
うん。
いいじゃん。
こうやってね、趣味が広がっていくんだよ。
なるほどね。
そう。だからそれも怖いよね。
何が？
だからその、何か、一個行動を起こすことによって人生が変わる可能性があるっていう、
うん、
あの全部それを秘めてるわけよ。
まあそりゃそうだわな、
うん、でそれって見る側も怖いしやる側も怖い、まあ怖いっていう言い方変だけど、もうどっちも可能性を秘めていて、
うん、
だから自分がこうラジオをこうやって発信することによって誰かしらの人生を変えてる可能性があるんだよ。
まあそうだね。
そう、まあ、これでどう変わるかは分かんないけど、
うん、
って思うとそのなんかね、発信者側もね、こう受け取る側もなんか同じくその人生を変わるタイミングを持ってると思うとすごいなって思うよね。
まあうん、なんだろうね、難しい話だからな。
うん。いやでも多分この世の中って全部それで成り立ってんのよ。
うん、あの生きるって選択することだからさ。
そう。でもその選択することだけどさ、その選択した先に何があるかは分からない状態で選択しなきゃいけないわけじゃん。
まあそうね。
そう、それがすごいなんかパワーを秘めてるよねっていう話。
うん、
だから例えばさ、あの映画を見るか映画を見ないかっていうので、別に見なかったら何も起こんないわけじゃん。
まあ
でも、うん、見るとしたら楽しかったねで終わるのか、あのその映画に出てきたキャラクターが大好きになって10年間ずっと追い続けてグッズを集めてあのライブキャラとしてパレードに出ることにもうすごい歓喜余るっていう人生が待ってるのか分かんないわけじゃん。
まあそうだね。
そう、たまたま深夜のディズニーチャンネルをつけてたらアニメがやってて、その中であのまあ別に消してもいいよかったんだけど、まあ始まっちゃったし見るかっていうんで見たせいで、その中に出てくる吸血鬼の女の子にもう一生なんかアクリルスタンドを集める人生になってしまう人もいるわけじゃん。
うん、それも君なんだけどさ
って思うとその怖いんだよね。
うん、そっか。
今それを見なかった世界線にいたら多分こうはなってないんだよ。
うん、まあそりゃそうだな。
そうだからなんかその一歩を踏み出すってすごいなと思って。
ああ、自分はなんかあるかな、その一歩踏み出した結果変わったの。
でも君の場合は動物飼うとかそういうのだと思ってる。
なのかな。
猫とかさ、鳴き声がするなって言って近づいてしまったがゆえに一緒に暮らしてるわけじゃん。
まあそれはそうだね、うちの猫。
そう、そこで気づかなかったら、もし音楽とか聞いてて、
うん、
だったらこうなってないわけじゃん。
うん、
そう。って思うと、それに気づいたっていうのだけで人生変わってるわけじゃん。
まあでもその先にさらにあるけどね、選択肢は。
そう、その先にどっかに預けるとか、
うん、
なんかね、そういう保健所とかに持ってくとかさ、いろんな選択肢があったけど最終うちに迎え入れるっていう選択肢が今この世界線 A なわけじゃん。
まあもともと猫飼いたかったっていうのもでかいよね。
ああ、
うん、
じゃあなんかそう思うとなんか引き寄せられてるのかな。
ああ、かもしれないし、わからない。
なんか猫に意識が向いてたから猫に気づいた可能性もあるからね。
まあそれもあるだろうね。てかまあ動物が好きだから、生き物が好きだから、なんか道中で見かけた虫とかもこれなんだろうと思って調べたりとかするし、
ああ、
鳥とかも、
鳥調べたもんね。
そう、 まあ、まだ特定できてないんだけどさ
もうね、いなくなっちゃう。散々うちに向かって泣いたゆえ消えてった。
まあだからそういう、なんだろう、もともとある探求心のおかげ、もしくはそのせいでこう、なんだろう、今こうなってるっていうのはあるだろうね。
それがね、すごいことだよね。
なんか、でもなんだろう、思いっきりガラってこう変わっ、なんだろう、生き方変わったのってなんだろう。君みたいにそのさ、ガチのオタ活みたいなさ、10年間レベルとかのさ。
でもそれもガラッとじゃないのよ。
まあ、じわじわだけど。
じわじわと攻めてこられてる。
でも、
気づいたら囲まれてるみたいな感じ。だからその、なんか何でもそうだと思うんだよね。
うん。
突然で、なんか変わることって、その、それは自分の選択っていうか、なんか、なんて言うんだろう。あの、そうしなきゃいけないみたいなことの方が大きくない？
わからん。なんだろう。
学校に入学とか、そうするとさ、勝手に変わるからさ。
うん。
もうでも自分で、まあ、学校に入学も自分か。まあ、難しい
な。それも自分なんだよね。
ね。
あ、でもなんか、あるな、柄じゃないけど、じわじわで最終的にこうなっちゃったっていう原因の一つ。
なんか見つけた？
いや、ちっちゃい頃の話だよ。めっちゃちっちゃい頃。マジちっちゃい頃。
大きさが？
いや、年齢。
めっちゃちっちゃい頃って言うと、豆粒くらいみたいな感じになっちゃうよ。
腹の中かよ。
ね、
まあ、幼い頃の話、うん、マジの。何歳かな、わかんない。幼稚園よりも前かもしれない、
う
ん、そのね、その当時の記憶はあんまし覚えてないのよ。ただまあ親から言われた話とかだと、もう、うん、あ、それで結構狂ったんだなっていうのが、テレビ見てて、たまたま、本当にたまたまテレビ見てて、
うん、
CM で流れたのよ。劇団四季の、違うよ劇団四季の、
あ、劇団四季
オペラ座の怪人の CM が、
おうおう、
多分それで、多分 CM だから、多分オーバーチェア、あのててててててのあの音楽が流れてるはずなんだよ多分。
はいはいはい、はい、
多分それで多分釘付けになっちゃったんだよ。
あ、
見たいってなって。多分作品が作品じゃん。
まあそうね、怖いもんね。
そう、怖いお話だから、親、そのしかも生ものだから、そうそう、ちっちゃい子連れてってギャン泣きしたら大変だからっていうので、あの映画版あるじゃん、
うんうん、
オペラ座の怪人、あれを買ってきて、でそのこういうお話っていうのをそれ自分に確認して、でもうそれもうさらに見たくなっちゃって、もう怖くない、うんうん、見たいって、
うんうんうん、
それでまあ劇団四季のオペラ座の怪人連れてってもらってから、なんか変わった気はする。そこからなんかお話のその作りとかもさ、そういうどこかかわいそうだけど、でも悪いけどかわいそうみたいなお話とかも作りがちだしさ。
あー、確かになんか様相が詰まってんな。
うん、あー、だからうん、やっぱあるわそういうのだわ、うん、
なんかそういう今の自分を作ってるもので言うと、
うん、
なんか昨日改めてさ、過去の自分のパフォーマンスの映像とかの整理してて、パソコンの中身の、
うん、
そしたら自分の作る世界観のハロウィンめっちゃ好きだなと思って、
うん、
だからその 2,3 年前の自分の演技見てめっちゃ好きってなってんのよ、
うん、
で新しいこと思いつくわけよ、
うん、
もうなんか永久期間だよね
あー、永久期間か、
うん、なんかその外界から刺激されてうわーってなったものを作った自分にまたさらに刺激受けるみたいな、
うん、
なんなんでしょうねこれ。
わかりませんわかりません。
なんかすげーって思ってたのと思ってないのも違いが逆に知りたいかもしれないよね。
あー、でもすげえって思ってないものってさ、あんまり印象残ってないから結局わかんないんだよね。
確かに、なんか生存者バイアスじゃないけど、
そうそうそうそう、だってあれ、でも自分のそのキャラクターデザインのさ、狂わせた 元とかはしっかり覚えてるけど、う
ん、あ、
まあ星のカービィ Wii なんですけど、
あ、メタナイト、
あのラスボス、
あ、そっちか、
そう、てか、まあ、まず初めてゲーム触れたのが、あん、なんだろう、そこら辺だったから確か、
うん、
ただあんまり、まあ、
Wii とか DS の世代だよね。
そうで、 DS もマリオとか買ってもらってたんだけど、どうしてもラスボスクッパとかじゃん、
うん、
あんまりピンときてなかったのよ。
うん、
なんかゲームで遊んだって記憶は残ってるけど、ビギーンときたみたいなの残ってないのよ。
あ、
ただ初めて星のカビ Wii やった時にラスボスのデザイン見た瞬間に、うわ、なんだこれってなって、
あ、
その記憶はしっかり残ってるし、でカービィの音楽でも、あ、これなんだこの音楽は、とんでもない音楽だっていうので残ってるから、うん、不思議だね。
不思議だね。
うん、
でもそれで言うと、自分はあの、うん、ニュースーパーマリオブラザーズの DS のやつでミニゲームで、
は
あ、ルイージとポーカーするやつあるじゃん。
あるね。
あれめっちゃ好きで、
うん、
あの雰囲気すごい好きで、
あ、
そうだから、多分あれに今みたいにうわーって刺激を受けたわけじゃないけど、なんか好きだなっていうのがすり寄ってって今の自分がある可能性はあるよね。
ね、ちなみにあのポーカーね、なんかキノピオが歩くとね、カードリセットされてるらしいよ。
そうだったんだ。たまにこっち向くキノピオ、
そう、なんかタス、ツールアシストスーパープレイとかのさ、中のその構造を見る、
うんうん、
ゲームのさ構造プログラムとかさ見れる、そういうのでさ、キノピオが歩くとカードがリセットされてますって言って
、
YouTube であるよ。
すげえ。
ね、
いや、だからなんかそうやってね、何かもう見てしまったことによって変わることもあれば、逆に無意識のうちに変わってるのもあるんだろうね。
ねえ、
いや、面白いわ。
だからあれだね、ワンスズラジオを見てしまったがゆえに、このワンダーとスズ寮の魅力に惹かれてっていう人生変わっちゃう人もいるだろうね。
いないでしょ。
え、あれ
逆にこのラジオは、なんか生活のどこかに置いておいてもらえて、ゆっくりと、なんかね、なんかすごい洗脳みたいな言い方になって違うな。
洗脳、うん、はある意味変、私は ある意味洗脳されてるけどね。
あ、そう、
編集しなきゃっていう。
あ、そうね、
うん、
でもこれはね、ものすごい一撃を与えるというか、なんかね、毎日とは言わないけど、生活のどこかにね、
うん、
あ、そういえば聞こっかなって思えるくらいのもんであってほしい。逆にそれ以上のものに慣れてたらめっちゃビビるね。
ああ、そうだね。まあどちらかというと、ね、うん、一撃系のものは、まあ、君のショーとか自分の動画かな。
そうね、
うん、
ああいうものが刺激的だからね、きっとね。
うん、
まあそれで、だからここに来てずっと喋ってるのを聞いて、ね、なんか余韻でもないけど、何なんだろうね、
分からん。
そのイベントってさ、イベントでしかないからさ、イベント以上にもなれないし、イベント以下にもなんないのよ。
うん、
だからここを日常にしてくれたら嬉しいよね。
あ、そうだね。
うん、我々はさ、イベントとかさ、作品を作るっていうのが日常だけどさ、
うん、
でも見てくれる人にとってはさ、そんなわけはないしさ、
うん、
逆にそれでも困るわけじゃん。
この
新鮮な気持ちでいてほしいんです、お客さんには。見飽きないでください。適度に見てほしいのよ。
まあそうだね。
そう、これは多分マジシャンだからその気持ちが強いんだろうと、だろうと思うけどさ。
ああ、
そうだからね、ここを日常として、なんかたまにイベントに来てくれれば自分は嬉しいなって思うね。
なるほどね。
うん、
なんかあんまりラジオ日常としても動画もなんかな、いつでも見れちゃうからな。
でもなんか君の動画はさ、作品でストーリー性があるからさ、
うん、
ある種アニメを見るとか動画を見るとかさ、あの連ドラを見るみたいなさ、そういう感じじゃない？
でも結局生もんと違っていつでも見れるから後ででいいやみたいなのになりがちじゃん。
あでもそのインターネットの面白さってリアルタイムに更新されていくことだからさ。
まあね、
なんか君はそれをなんかうまく使ってる気がするんだよね。
そうかな。
なんか絵を一個アップするにもさ、一緒にヘッダー画像とかさ、プロフィール画像もかわせたりとかさ。
あ
でもそれってさ、後から見返せないじゃん。
あーそうね。
そうだから意外とライブ感があると思うんだよね。
まあでももともとリアル系のイベントとか好きだからさ、やってみたいけど結局できないからネット上でそれっぽくしてるだけであって、そのタイミングで見てもらった人がより楽しめるっていうのは、
うんうん、
なんだろう、意識は多分少しはしてんじゃないかな、分かんない。
いつかオフイベントしたいよね。
そうだね。
あのインターネットの人が現実に出てくるっていうのでしか得られない栄養素があるから、
うん、
うん、あこの人実在するんだっていうのをね得たいけど、別にそっかイベントやる側だと違うな。どうすればいいの。別にスズリオが実在してるの知ってるしな。どうすればいいんだろうな。
そうだね、うん、よくわかんないね。
なんかでも出てきてほしいわ。あの渋谷とかのちっちゃい箱で、あのステージ脇からでっかいスクリーンの下でどうもーって言って出てきてほしい。うん、
あーどうだろうね。
でなんかあの公開で動画撮って、でそれアップするみたいな、そういうイベント。
公開で動画か。
なんかゲーム実況とか、そこ呼んだ人たちと一緒に対戦してみたいな、ゲストと一緒に対戦して、でそれを後日イベントのまとめとしてアップするっていう。
はあ、どうなんだろうね。
みたいわ。あとなんかその日だけしか売んないグッズとかをあの買うとか。
うん、
で期間限定で1週間限定であのオンラインでも買えるみたいな感じのイベントしてほしい。
まあ遠い未来に。
なんかこういうのってずっと考えてるだけで楽しいよね。
うん、
なんかそのみんなの妄想も聞かせてほしい。
あ
の鈴寮のオフイベの時こうだったらいいよねっていう回。あその回今度やろうよ。その回で1本取れるじゃんね。
まあ取れるけど
ね。え、
うん、
いいじゃん。じゃあ次の回はそれ撮ろう。
あー、オッケー。
今回も取り留めのない回になってしまったから
ね。え、録画時間31分経ってるからね。
まあ初めてって刺激的だし、なんか面白いよねっていうお話でしたね。
そうだね。
もうここでしかね、僕話す相手いないのかもしんない。
悲しいやつじゃん。
いや休日も友達もあるんだけどさ、
うん、
結局その日の感想をまとめずに帰ってしまうじゃん。
あ
だからそのイベント終わりのさえずり屋って重要なんだよね。
あそうね。
あれをせずに帰ってきてしまったから。
さえずり来てえな。、ね、
ちょっとまた食べよう。
うん、
あのサイゼのメニューからさ、ネルっていう二文字が消えたんだよ。
じゃあもうあのネタできないじゃん。
あのネタできない。もう分かんない人が出てきちゃう。許せない。
ね、
はい、ということでね、次はサイゼリアでお会いしましょう。ありがとうございました。
サイゼかよ。
あの、わけ分かんないことで終わらせた方がいいとされてるから。
困る。